はじめは7月から住まいの耐震化をさらに応援、木造住宅の耐震改修工事補助要件を拡大しました。区では主に昭和56年1981年5月31日前に建てられた建物を対象に耐震化支援事業を進めてきました。首都直下地震の切迫性が指摘される中、区民の方の生命を守ること、周辺の建物に被害が及ばないよう安全な街にすることを最優先し、これまで耐震改修工事の補助対象としていなかった道路に突出している木造住宅、敷地が道路に接していない木造住宅にも補助することとしました。災害に強い逃げないで済む安全な街にするため、区の耐震化支援事業をご利用ください。道路に突出している木造住宅、敷地が道路に接していない木造住宅も新たに耐震改修工事の補助対象に加えました。これまでは敷地が道路に接していて建物が道路に突出していないことが補助要件の一つでしたが、これまでの要件に加えて次の要件に該当する場合は新たに補助の対象としました。1、門、塀、建築設備を除く建物が建築基準法に基づく道路幅4メートル以上に突出している場合、建物の道路への突出部分をやむを得ず解消できない場合で新たな違法を生じさせないとともに、道路への突出部分を将来解消する、道路中心線から2メートル後退する旨の確認書を提出することを条件に補助の対象とします。耐震改修工事の際に建物の道路への突出部分を費用を各自負担して解消する場合は、敷地が道路に接していて建築物が道路に突出していない場合の金額、補助要件拡大前の金額を補助します。2、建物が建築基準法に基づく、原則として敷地が2メートル以上道路に接している接道要件を満たさない場合、耐震改修工事の際に費用は各自負担で、台所等下記使用室の内装を不燃化することを条件に補助の対象とします。木造住宅の耐震改修工事への補助、昭和56年1981年5月31日以前に建てられた木造2階建て以下の住宅、共同住宅、店舗等併用住宅等で耐震診断補強設計に基づき基礎の補強、耐震壁の増設、筋交いの設置などの耐震改修工事を実施する場合に費用の一部を補助しています。個人の場合、次のすべてに該当する方が対象です。世帯全員の所得金額、年額の合計が800万円以内、補助申請者を含む世帯全員が住民税を滞納していない、区に登録している耐震診断登録員が実施する耐震診断補強設計に基づいて耐震改修工事を実施する、以上です。なお、法人・区分所有者の場合は他に要件があります。補助金額ですが、住民税非課税世帯または重点地区内の建物、耐震改修工事補助対象工事費の4分の3、上限300万円、7月から拡大した補助要件に該当する建物、8分の3、上限150万円、簡易耐震改修工事、5分の3、上限150万円、7月から拡大した補助要件に該当する建物、10分の3、上限75万円です。障害のある方、または65歳以上の方がお住まいの建物、耐震改修工事、補助対象工事費の4分の2、上限200万円、7月から拡大した補助要件に該当する建物、8分の2、上限100万円、簡易耐震改修工事、5分の2、上限100万円、7月から拡大した補助要件に該当する建物、10分の2、上限50万円です。その他の建物、耐震改修工事、補助対象工事費の4分の1、上限100万円、7月から拡大した補助要件に該当する建物、8分の1、上限50万円、簡易耐震改修工事、5分の1、上限50万円、7月から拡大した補助要件に該当する建物、10分の1、 上限25万円です。なお、補助対象工事費は、実際に耐震改修工事に要する費用、または延べ面積、平方メートル ×32,600円で算出した額のいずれか低い金額、耐震補強とは関係のないリフォームや消費税等は対象外です。重点地区とは、木造住宅密集地域をはじめとする地震災害時の危険度などが高い地域のことで、詳しくお問い合わせください。お問い合わせは、本庁舎8階地域整備課、電話 5273-3829 番、ファックスは 3209-9227 番です。安全安心まちづくり、災害路の拡幅整備にもご協力ください。幅4メートル未満の災害路の拡幅は、災害時の避難路や緊急自動車進入路の確保など、町の安全性を高めます。要件などを満たす場合は、区が交代用地、拡幅整備対象部分を整備します。また、交代用地の整備に伴う擁壁の移設、撤去、樹木の移植などに助成します。詳しくお問い合わせください。お問い合わせは、本庁舎8階建築調整課、電話 5273-3733 番、ファックスは 3209-9227 番です。木造住宅の耐震改修工事補助要件についてお伝えしました。次はご利用ください。耐震化支援事業のご案内です。前の項目でご案内した木造住宅の耐震改修工事への補助のほか、区では次のような耐震化支援事業を実施しています。地震に強い住まいにするために、区の補助制度をご活用ください。木造住宅の耐震化。対象は、昭和56年、1981年5月31日以前に建てられた、木造2階建て以下の住宅、共同住宅、店舗等、併用住宅等。予備耐震診断、費用は無料です。専門の技術者、建築士が、建物の耐震性能を簡易診断します。詳細な耐震診断の必要性についてアドバイスするほか、耐震改修工事の方法などの技術的な相談にも応じます。耐震診断補強設計への補助。予備耐震診断の結果、耐震補強が必要となり、詳細な耐震診断を実施して補強計画を作成する場合に補助します。補助を受ける場合は、区に登録した耐震診断登録員が耐震診断と補強計画を実施する必要があります。補助限度額は15万円、消費税等を除きます。耐震改修工事への補助。耐震診断、補強設計に基づき、基礎の補強、耐震壁の増設、筋交の設置などの耐震改修工事を実施する場合、費用の一部を補助します。工事管理への補助。区の耐震診断登録員が、工事管理を実施する場合に、費用の一部を補助します。補助限度額は8万円、消費税等を除きます。耐震シェルター設置、耐震ベッド設置への補助。昭和56年、1981年5月31日以前に建てられた木造住宅にお住まいの障害のある方、または65歳以上の方が対象です。補助金額は、設置にかかる費用の10分の9、シェルターは45万円、ベッドは35万円を限度、いずれも消費税等を除きます。非木造建物の耐震化。対象は昭和56年、1981年5月31日以前に建てられた鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り、鉄骨鉄筋コンクリート造りの建物。次のいずれかに該当していることが要件です。延べ面積の2分の1以上を住宅、共同住宅等として使用している建物。特定建築物、病院、学校等の災害時に重要な機能を果たす施設。百貨店、飲食店、事務所等の災害時に多数の利用者に危険が及ぶ恐れがある施設。震災時等も応急活動の中心となる防災拠点を結ぶ緊急輸送道路、沿道の建物。事務所や店舗なども対象です。耐震アドバイザー派遣、簡易耐震診断です。費用は無料です。専門の技術者、建築士が建物を確認し、耐震診断や 耐震改修工事の必要性などを調査し、アドバイスします。派遣は同一の建物につき5回まで。調査の結果、簡易耐震診断の必要性が明らかになった建物に対し、簡易耐震診断を実施します。構造図がないなどの場合は診断できないことがあります。耐震診断・補強設計への補助。耐震診断や補強設計の費用の一部を補助します。区が指定した期間で、耐震診断・補強設計の評定等を受ける必要があります。また、面積あたりの上限単価があります。補助金額、いずれも消費税等を除きます。耐震診断、耐震診断補助対象事業費×3分の2、上限200万円。補強設計、補強設計補助対象事業費×3分の2、上限200万円です。緊急輸送道路のうち、特に沿道の建物の耐震化が必要な道路として指定されている、特定緊急輸送道路沿道の建物は、要件や補助金額を拡大しています。耐震改修工事への補助。耐震診断・補強設計に基づき、工事を実施する場合、費用の一部を補助します。建物の用途などにより、補助割合や上限額が異なります。お問い合わせは、本庁舎8階、地域整備課、電話 5273-3829 番、ファックスは 3209-9227 番です。耐震化支援事業のご案内でした。続いて、区長と話そう新宿トークのご案内です。新宿をより住みよい街にするために、中山区長が地域の皆さんと直接意見を交換しています。今年は地域の安全、安心につながる防災・減災の取り組みなど、それぞれの地域が取り組んでいる身近な課題がテーマです。また、自由なテーマでの意見交換も行います。どなたでも参加できます。当日直接会場においでください。7月6日金曜日、内藤町87四ツ谷地域センター。テーマは、地域の防災・減災について。10日火曜日、早稲田町85えのき町地域センター。首都直下地震に備えた減災まちづくり、今・未来・絆。12日木曜日、中落合4-17-13、落合第二地域センター。災害に強いまちづくり。17日火曜日、大久保2-12-7、大久保地域センター、地域の防災力向上について。以上、時間は午後7時から9時までです。そして20日金曜日、午後2時から4時まで、高田の馬場2-18-1、戸塚地域センター、水と緑の魅力づくり。23日月曜日、タンス町15、牛込タンス地域センター、地域コミュニティの充実に向けて、26日木曜日、北新宿 2-3-7、柏木地域センター、柏木地域の地震対策を考える。そして31日火曜日、下落合 4-6-7、落合第一地域センター、災害時の被害を減らすには、自助、共助、公助の取り組み。以上、時間は午後7時から9時までです。会場の都合により、定員、各回50名程度を超えた場合は、入場できないことがあります。全会場で託児が可能です。事前に校長担当課へお申し込みください。7月6日金曜日、31日火曜日は手話通訳があります。お問い合わせは、本庁舎3階、校長担当課、校長係。電話 5273-4065 番、ファックスは 5272-5500 番です。新宿トークのご案内でした。代わって福祉ガイドです。工事脳機能障害者支援セミナー、区の委託事業です。7月22日日曜日午後1時半から4時まで。場所は高田の馬場 2-18-1 戸塚地域センター。対象は工事脳機能障害のある方の支援に携わるケアマネージャー、ヘルパー、相談員ほか30名。内容は講演、工事脳機能障害者の居場所を作る。講師は、生き生き福祉ネットワークセンター理事長、駒井由紀子氏。そして事例相談です。費用は500円。はがきかファックスに、記載例の通り記入して、7月13日までに必ずつくように、 郵便番号 160-0021 歌舞伎町 2-19-13-601 NPO 法人ビビ、電話ファックスとも 5849-4831 番へ申し込んでください。先着順です。民生委員児童委員を移植。7月1日付で次の方が民生委員児童委員に移植されました。継承を略します。タンス町地区本阿弥光陽北町 10-2 電話 3260-2455 番、戸塚地区大久保敏子高田の馬場 2-14-5 3205-8080 番、大阪のり子百人町 4-7-11-801 3367-6675番です。お問い合わせは本庁舎2階地域福祉課福祉計画係、電話 5273-3517 番へどうぞ。以上、福祉ガイドでした。今度はストップ温暖化、みんなで取り組もうエコと節電をお届けします。今年の夏の電力供給は昨年ほど逼迫しないと予想されていますが、電力の安定供給などのためにも引き続き節電が必要です。また節電は二酸化炭素CO2 排出量の削減にもつながるため、地球温暖化対策の効果もあります。区では今年も照明の一部消灯や農残業デーの徹底、冷房の設定温度を28度以上にするクールビズの実施など、積極的に節電に取り組んでいきます。家庭や事業所でも可能な範囲で節電に取り組みましょう。家庭での電気の使い方を見直しませんか？すぐに取り組める節電対策を紹介します。熱中症に十分注意しながら、可能な範囲で節電にご協力ください。エアコンは設定温度の目安を28度に。遮熱性向上のため、ブラインドなどを上手に利用。冷蔵庫は設定温度を中に。扉の開閉回数、時間を減らし、食品は詰めすぎない。照明は必要な時以外はこまめに消灯。白熱電球を交換するときは、LED ランプや電球型蛍光灯に。シャワーは使用時間を短縮する。水を必要以上に勢いよく出さない。テレビは画面の高度を低くする。音量は大きくしすぎない。お問い合わせは、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎7階、環境対策課エコライフ推進係まで。電話 5273-4267 番、ファックスは 5273-4070 番です。地球温暖化対策の取り組みを見える化します。地球温暖化防止、低炭素な街づくりの取り組みを広げるため、太陽光発電システムの設置や緑のカーテンなどの取り組みをしている区の施設に見える化看板を設置しています。また家庭や事業所などで緑のカーテンに取り組んでいる方に見える化シールを配布しています。今後は太陽光発電システムなどを設置している方にもシールを配布し、地球温暖化対策の輪を広げていく予定です。シールは環境対策課西新宿 2-11-4 環境学習情報センター特別出張所で配布しています。お問い合わせは本庁舎7階環境対策課環境計画係、電話 5273-3763 番へどうぞ。さて、電力需給状況が悪化した場合は、節電予報、節電警報でお知らせします。東京電力管内で供給できる電力に余裕がなくなった場合は、文部科学省の独立行政法人科学技術振興機構が設置する低炭素社会戦略センターなどが発令する節電予報、節電警報でお知らせします。電力の安定供給などのため、可能な範囲で節電にご協力ください。節電予報、電力の供給余力がおよそ 5% 以下と予想される場合は、新宿区ホームページ、ツイッターでお知らせするほか、メール配信登録をしている方には新宿安全安心情報ネット、防災気象情報メール、教育委員会一斉メール配信システムを通してお知らせします。節電警報、電力の供給余力がおよそ 3% 以下で、電力需給が逼迫すると予想される場合は、 防災行政無線、屋外スピーカーでも一斉にお知らせします。お問い合わせは本庁舎7階環境対策課環境計画係、電話 5273-3763 番へどうぞ。節電予報、節電警報を配信します。新宿区公式ツイッター、災害関連情報や区政情報などを発信しています。ユーザー名新宿区区政情報課、ホームページアドレスは http://twitter.com/shinjuku_info です。新宿安全安心情報ネット、警察学校などからの不審者情報、事件情報などをメールで配信しています。アドレスは https://www.ansin-shinjuku.jp/omunity/です。防災気象情報メール、気象注意報の発表や神田川洪水予報などの情報をメールで配信しています。アドレスは http://www.bousai-mail.jp/snjk/ です。パワーセービング、7月20日金曜日、2012 in 新宿。ライフスタイルを見直すとともに、知恵と工夫で快適に夏を過ごす方法を紹介し、節電への意識を高めるイベントです。イベントで使用する電力の一部は、使用済みの食用油を使ったバイオディーゼル燃料で発電します。節電&エコで涼しい夏を。時間は午後6時から7時半まで。場所は新宿駅東口前広場、新宿ステーションスクエアです。内容は、炭のパフォーマンス、節電クイズ、エイサー演舞、新宿エコレンジャーショーほかです。出演はルー大芝、炭ユニット。当日直接、新宿駅東口前広場、新宿ステーションスクエアへどうぞ。新宿階段 in アルタ。時間は午後7時から8時半まで。場所は新宿 3-24-3 スタジオアルタ。出演は小説家、構成作家の木原博勝。炭ユニット。往復はがきに記載例のほか、希望人数2名まで。中学生以下の方は年齢を記入し、7月12日までに必ず着くように、環境対策課、エコライフ推進係へ申し込んでください。定員100名です。中学生以下は保護者が同伴ください。応募者多数の場合は抽選です。さて、新宿の街を冷やそう。新宿打ち水大作戦、参加者募集。熱くなったコンクリートやアスファルトの温度を下げるため、地域で打ち水をしていただく方を募集します。風呂の残り湯や溜めた雨水などを使って新宿の街を冷やしましょう。参加者は新宿区ホームページでご紹介します。事業者、団体は名称とホームページ、URL、個人の方はニックネームを紹介します。実施期間は9月15日土曜日まで。所定の実施計画書を郵送ファックスで、環境対策課、エコライフ推進係まで送ってください。実施計画書は、エコライフ推進係、西新宿 2-11-4、環境学習情報センター、西早稲田 3-19-5、西早稲田リサイクル活動センター、特別出張所で配布しています。新宿区ホームページからも申し込めます。広げようエコの輪、あなたも新宿エコ隊員になりませんか。区内在住在勤の方で、家庭や事業所で取り組んだ二酸化炭素削減の状況を報告していただく新宿エコ隊員を募集しています。パンフレット、新宿エコ隊大募集に掲載の CO2 削減チェック表に記入し、郵送、ファックスで応募してください。パンフレットは環境学習情報センター、本庁舎7階環境対策課、特別出張所で配布しているほか、新宿区ホームページに掲載しています。隊員には隊員証、エコに関する情報、各種イベントへのご案内をお届けし、年2回、省エネに取り組んだ結果を報告していただきます。また、6月から区内在学の方もエコ隊に参加できるようになりました。エコ隊学生版ホームページでご登録ください。 申し込みは郵便番号 160-0023 西新宿 2-11-4 環境学習情報センター、電話3348-6277番、ファックスは3344-4434番。エコ隊学生版ホームページアドレス http://www.shinjukuu-ecocenter.jp/ecotai/ こちらまでどうぞ。ストップ温暖化、みんなで取り組もうエコと節電でした。これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。